主聖クラブを宝の山にするために。1、主聖クラブは会員拡大が命。主聖クラブとは商売繁盛のために自分たちの市場を自分たちで作ることを目的として創設された経営者の会です。経営者団体はいろいろありますが、どちらの団体も会の趣旨を全うするために原則会員間の営業活動は禁止されています。主聖クラブは出会いをお互いにビジネスに直結させるための組織であることが既存の団体とは大きく違うところです。信頼できる人脈をお互いに持ち寄り、紹介なども含めて受発地を盛んにする市場として汗をかいた者同士で共有する会です。正会員の会と言われるのは、会員拡大に汗を流した正会員だけが積極的に商売をする権利が認められている会だからです。他人が作ったマーケットを利用するだけという姿勢は認められません。自分たちで会員拡大をしっかりとやって市場を大きくする会、その理念通りに活動した結果、仲間同士が受発注を通じて商売繁盛を我が物にできるからこそ、主聖クラブは宝の山と言えるのです。2、毎月の例会が会員拡大の最大のチャンス。月に1回の例会では何が最大のテーマでしょう。人脈作り、アポ取り、自社の PR、商談。参加者にとってそういった会員同士の交流を深めるのは、例会に出席する大きな目的でもあるでしょう。しかし、例会の最大のテーマは、会員拡大であることを忘れてはなりません。たくさんのゲスト参加者がいて、会の趣旨説明を受け、活気ある雰囲気に納得して入会を決め、仲間が増える最大のチャンスが月1回の例会です。何人のゲストが参加しているのか、入会したのは何社かといったことに全員が関心を持って参加すべきです。今月の例会が成功したかどうかは、どれだけ市場を拡大することができたかで判断されます。参加者は少なかったがいい交流ができた、入会者は少なかったがいい例会だった、そのようなごまかし言葉は通用しません。金魚すくいや釣り堀のような規模の会場で大きな成果が出るはずがありません。大きな仕事を手にするために大会作りを目指して、毎月の例会に一人でも多くのゲストを同伴することが最大のテーマと考えるべきです。 3. マンネリになるはずがない。会員拡大が停滞している会場でよくこんなことが言われます。毎回同じ運営ではマンネリになる、会員が増えるように工夫しなければと、セミナーを企画してみたり、クリスマス会だ新年会だと通常例会の流れとは全く違うことをやりたがりますが、この10年を振り返っても成果が出た試しはありません。夏場に納涼例会と銘打ってビアガーデンで例会をするなどもってのほかです。何周年という区切りでもイベント的な内容は主聖クラブには必要ありません。歌や太鼓の演奏、踊りなどに貴重な時間を割くべきではありません。マンネリの原因は毎回同じようなメンバーだからということにつきます。常にたくさんの新しい出会いがある例会にマンネリはありません。例会の中でやるべきことは限られています。名刺交換、車座商談会、ゲスト説明、懇親会、この内容の繰り返ししかありません。わずか3時間程度では余計なことをする余裕はないはずです。毎回同じことの繰り返しでも、ゲスト参加者が多ければ決してマンネリ化などしません。そのゲストの中から新しい仲間が増えるから、人脈作りにいくら時間があっても足りないくらいなのです。4、法人経営者の会であることを徹底。10周年目を迎える節目として、参加資格をより厳密にしようという声が各地で上がっています。主聖クラブはあくまでも法人経営者の会であることを強く認識しましょう。これは創設時から明記している参加資格です。法人企業の社長同士が交流するから売買の即決が可能となります。決裁権のない代理参加や売る決裁権だけの営業部長クラスの入会は本来認められていません。また保険の個人代理店、健康食品関連などの個人事業主、個人の事業、スナックなどの飲食店の個人オーナーなども代表として入会が認められてきたケースがありますが、これらも本来の法人経営者という資格には該当しません。 正会員になるために苦し紛れに同業者を紹介したりすることが多いのも、これらの代表の特徴でもあります。買うことから始めましょうという呼びかけに前向きに応じて、会の健全なる発展に大きく貢献できるのも、法人経営者という立場であってこそです。良いメンバーがたくさん集まる会場では、商談実績も多く、さらに良いメンバーが集まるという質と量の両立が実践されています。5. 100社以上の例会でなければ意味がない。例会規模の最低ラインが前連会長から明示されています。毎月10社以上の新規入会を続け、100社以上の例会を常とするというスローガンです。最低でも100社以上の例会であってこそ、幅広い業種で商談実績を上げることができるからです。40社くらいまでがお互いの顔が見える交流ができていい。各地区のリーダーであるべき代表、幹事、世話人の口からそんな勘違いが未だに聞かれますが、集客できない言い訳としか聞こえません。そもそも数が少なくて中身が濃いという会合など、主政クラブではありえません。また、50社前後までの例会規模で、新規入会者が少ない場合は、数ヶ月後には間違いなく参加者数は減っていきます。そのような会場に所属している会員さんは気の毒です。同じ年会費と同じ例会費を払い、20社、30社程度の例会に参加せざるを得ないとしたら、その一方で200社を超える例会に参加できる会員とは不公平極まりないことになります。会をリードする代表や世話人の考えが、100社例会を目指そうという使命感に欠けているとしたら、地域を任せることはできない、やめてもらうという前連会長の言葉を素直に受け止めるべきです。俺たちはボランティアでやっている、そこまで言われる覚えはないという言葉が聞こえてきそうです。ボランティアという言葉は、志願する、志願兵という意味です。会の趣旨に賛同して地域の活動を預かると、志願したのが各会場の代表世話人各位です。自らの商売、会員の商売を発展させるという使命に燃えて、取り組む人にしか任せることはできません。6. 偽赤バッジは貢献度ゼロ。ある地域で紫バッジと呼ばれている正会員がいます。かつて1社以上紹介して赤バッジになっていても、その方たちが退会して、現在の紹介数ゼロの正会員のことです。緑バッジに近い赤バッジということで、紫バッジと呼ばれており、ブース出展や自社 PR など、正会員の権利を行使できない会場も増えています。開設して2年目以降、この紫バッジが目につくようになります。例会にも積極的に参加しており、商売も成立している。しかし、実質的な紹介数はゼロ。そんな正会員が増えてくることが、会の停滞を招いている大きな原因であることが判明しています。入会間もない緑バッジよりも、会の趣旨も理解しており、商売もしている紫バッジの方が罪深いと言われている地区もあります。その地区では声を大にして呼びかけ、猶予期間を過ぎても紹介数ゼロのままの場合、緑バッジに戻ってもらうことになっています。そんなルールを作らなければならないほど、各人の自覚がないとしたら残念なことです。自分たちのマーケット作りに賛同して、高い志を持って入会したのです。一度赤バッジをつけたなら、当分何もしなくていいなどと思ってはならないのです。7. 県民性、地域性、異国の話でもあるまいに。会員がなかなか増えない会場ほど、特殊な県民性、他とは違う地域性を理由に挙げます。聞いていると、一体日本にはどれだけの違う人種が住んでいるのか。日本を地域性で分けると、何百何千の地域に細分化されるのかと思えてしまいます。そのくせ、保守的だ、のんびりしている、新しいものには慎重な人が多い、など、同じ言葉で語られます。どこに行っても同じ傾向であるとしたら、県民性でも地域性でもありません。主政クラブが全国展開する中で、創設者と本部スタッフは、あらゆる都道府県の経営者と接してきました。その結論を言えば、日本全国どの地域にも、前向きな経営者と、そうではない経営者がいるだけで、 主政クラブの可能性が地域によって異なることは絶対にないと断言できます。一例を挙げれば、地方都市でありながら全国ナンバーワンの会員拡大を成し遂げた長野県松本市は、よほど特殊な地域であり、特殊な経営者ばかりが住んでいることになってしまいます。地域経済が落ち込んでいてというのもよく聞かれる言い訳ですが、それは主政クラブの成功要因ではあっても発展できない理由とはなりません。主幹産業が冷え込み、人口減のスピードが加速している北海道釧路市では、全国屈指の結束力で驚くべき商談実績を上げており、全国のモデルとなっています。どれだけの思いを持ってやるかだけが成否を分けているのです。8、お客さん扱いをするな、されるな。ある会場で例会に参加した緑バッジの巡回員だけを集めて代表が苦言を呈しました。会員拡大の必要性は繰り返し伝えてきました。皆さんがもし今のままのスタンスを変えずに拡大に協力できないとしたら、もう参加しなくて結構。これ以降参加しなくなった方がいたそうです。しかしこれこそが代表として会をリードする良いお手本でしょう。例会は運営側と参加者に分かれていますが、立場は同じです。会費を払って出席しているのだからとお客さん気分になっている人もいますが、主政クラブにお客さんはいません。誰よりも会の発展に汗を流している代表や世話人に、会員拡大にご協力お願いしますなどと言わせてはなりません。ましてや会の発展をリードする立場として、冒頭のような嫌われ役を買って出る代表の発言に反発を覚えるなど、もってのほかです。また誰かが誰かに頭を下げてお願いする会ではありません。入会した方にも、ご入会ありがとうございますというお礼はふさわしくありません。全国的な事業に参画した仲間として歓迎します、あるいはご入会おめでとうございますといった言葉が適切です。主政クラブというのは、創設者が会の趣旨を掲げて、この指止まれと差し出した人差し指に、次から次へと止まった会員の皆さんが仲間として一緒に発展させる会なのです。9、自分が繁栄したいなら仲間の繁栄を願え。同じ会場に所属している同じ業種の会員企業でも、商談実績が大きく違うことがあります。結論を先に言うと、主政クラブは商談実績においては不平等な会です。会に対する貢献度がそのまま商談実績に反映します。会員拡大への貢献度は、例会運営での汗のかき方は、会員企業からの購入実績は、会員企業への紹介実績はなど、誰がどのように貢献しているかは皆さんよく見ています。会の発展、会員の発展にどれだけ貢献したかで、その人への信頼感や経営に対する前向きさが評価されて、仲間としてあの人に頼もう、お客さんを紹介してあげようとなるのです。売り込み一辺倒で商売熱心なだけでは、成果が出ないどころか不評を買うことにもなりかねません。また購入者からの評価は、良きにつけ悪しきにつけ、会の中で自然と広まります。仕事への評価、価格の妥当性、感銘を受けた、逆に仕事を頼んでがっかりしたなどが率直な声として会員の耳に届きます。言い換えると、主政クラブでは会員企業は一律に発展するのではなく、同じ業種の会社同士がクラブ内で切磋琢磨しながら正しく淘汰されていくのです。自分が繁栄したいなら仲間の繁栄、会の繁栄を願い行動することです。会員拡大で大きな漁場を作ること、仲間のために汗を流すことに真剣に取り組んだ人に大きな実績が返ってきます。頑張れ、自分自身のために。